使命というのはですね、皆さんご承知の通り、命を使うと書きますね。命を使う。私たちに、この命という神様からの素晴らしい尊い賜物が与えられたとき、私たちが自分のこの命を何のためにどのように使うかという命の使い方についてよく考えなければなりません。命を使うのが使命です。何のために使うかというのが使命です。でそのためにはですね、この命が与えられた意味と目的があることに私たちは気がつく必要があるわけです。神様が人間を作り、命をもってこの世に生み出されたというとき、そこには目的がある。で神様は目的もなく何かをなさることはありません。必ずその背後に意味と目的があるんです。神の形に似せて作られた人は、人、誰もが一人一人無目的で意味のない人生を生きているのではないこと、聖書は言っています。例えば、こういうテーマで、問いながら聖書を読んでいくときに、たくさん、たくさん、神様は答えて、聖書の中から私たちに、その意味と目的というものを語っていてくださるんですね。例えばその一つ。エペソ書の2章の10節にこういう言葉があります。皆様よくご存じの言葉です。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですという言葉です。私たちは神様の最高傑作、神様の作品であって。神様の作品は、この作品が作った方のその心を表現するわけです。表すわけです。私たちは神様の最高傑作の作品でありまして、良い行いをするために、創作者の良い行いをするために、キリストイエスによって作られたのだという言葉が出てまいります。私たちは神様が良い行いに歩むために、その良い行いもあらかじめ備えておられたんだということが書いてあるわけです。イエス様ご自身、父なる神様から、この世に使命を持ってお使わさになりました。使命を持ってイエス様に生きられたんです。晩年、こうおっしゃいます。あなたが私に行われ、父なる神様に向かって、神様に向かっての父に向かっての祈りでありますが、あなたが、父あなたが私に行わせるためにお与えになった技、これ使命の働きですね。お与えになった、私にお与えになった技を、使命を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。私はすでにあなたの栄光を表しました。神様は私たちの人生の使命を定めて、決めておられ、そして人は神様に与えた自分の使命を全うするときに、神様の栄光がその生涯として表されるんだということを教えていらっしゃる。ですから私たちが自分の使命を知ることほど大切なことはないのでありますね。あの人、パウルは、生涯をかけて自分の使命に奔走した人、使命を果たすために生きた人ですが、そのために多くの困難を経験いたしました。しかし、彼はこう言ってます。私は自分の皇帝を走る上、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務、これが彼の使命です。主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務、使命を果たししたら、この命は自分にとっても少しも欲しいと思わない。人々で20章24節に出てまいります。また彼は、第二テモテの4章、彼の殉教の日が近づいた時に、愛弟子テモテに最後の手紙を書きました。私がこの世を去るべき時が来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。こう言ってますね。私は自分の任務使命を全うしたのだと、証をしているわけですね。このように、最後に言えるということは素晴らしいことでありますね。神様が私たちに与えておられる使命について、私たちはよく考え、それを見出し、それを生涯かけて全うする。そしてそのことを通して神様の栄光が 私たちの生涯を通して表されてくる。これが私たちの人生で最も大切なことなんだと聖書は教えているわけであります。エステル記に入りましょう。エステル記はペルシャ帝国のアハシュエロスという王様の時代に、一つ様王宮においてユダヤ人の娘である王妃エステルが活躍した物語でありますね。このアハシュエロスという王様は、一般の歴史ではクセルクセス一世とこう言われております。紀元前486年から465年の在位として知られている王様であります。エステルは不思議な、本当に不思議な導きの中で、説の中で、この王様の王妃に選ばれたのでありますね。そして、彼女は、その選びの中で、彼女がどういう態度で王宮においてその使命を果たしたかということがですね、このエステル記の内容であります。イスラエルのユダの国はすでに歴史の中で滅んでおりました。バビロン捕囚ということ、離国の地に捕らえの身として、ユダ人は生活していた、そういう時代でありますね。そのバビロンが滅んで、その後新たにメディアペルシャの国が起こります。そして世界を支配いたしました。申しましたように、アハシュエロスという王様が、ここに出てくるわけであります。ある事件のために、王妃ワシテという人がいたんですが、この王妃を廃しまして、新たに王妃を選ぶということになったわけですね。世界中から、飛び切りの美女が集められました。その中で選び出されたのが、ユダヤ人の少女エステルであったということですね。彼女は、幼くして両親を失い、親戚のモルデカイの養女になっておりました。彼女は容貌だけでなく、心もまた非常に美しい女性で、また素朴な女性でありまして、接する者がみんな愛してしまうという、接する者からみんな愛されるという、まあそういう魅力を備えた女性でありました。アハシュエロスも、このエステルが気に入ったわけですね。まあそのようにして、王に選ばれたエステルの頭に王妃の冠が輝くということになりました。王はとびっきり喜びの大宴会を催し、全国に免税を施したというわけであります。エステルと言います。囚われた民のユダヤの一孤児であった少女がですね、世界の大帝国の王妃になるという、まさにそれはシンデレラストーリー、それを大きく華やかにして描いたような物語でありますね。しかしエステルは、そのような栄光の立場を与えられた意味というもの、目的というものをやがてはっきりと知らされる時が来るわけでありますね。大きなユダヤ人の危機とともにそれをやってまいりました。まあ、当時、アハシュエロス王様が最も重んじていた大臣は、アガグビとハマンという人でありました。このハマンはですね、まあ総理大臣までのし上がりまして、王に次ぐ力を持ち、また王の権威を傘に来てですね、まあ威張ったわけであります。王の臣下たちをみんなひざまずかせてですね、拝ませるという、自分を拝ませるということをやってのけた。それぐらいの勢力を持った。ところがですね、エステルの養父モルデカイは、ただ一人ですね、唯一の神以外のものを礼拝することを罪としているユダヤ人でありましたから、重臣の中でハマンの前に彼だけはひざまずくことをしなかった。他の者から、モルデカイさんはちょっとまずいんじゃないとこのオガンダはどうですかと注意を受けるわけでありますが、モルデカイはこのことばかりは聞き入れません。まあ、そのことを知りましたハマンの怒りは燃え上がりました。それは、彼の怒り、憤りというものは単にモルデカイ一人じゃなくてですね、生ける唯一の神のみを礼拝するユダヤ人全部を、忌々しいこのユダヤ人全部を根絶やしにしてしまうというですね、ペルシャ帝国にインドからエチオピアまで離散している127州の全てのユダヤ人、これを立ち滅ぼす、殺してしまう。一民族の絶滅というも、こういう恐ろしい残虐な計画を彼は立てるわけでありますね。 ハマンの計り事が功を奏し、